Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですけれども、ラジオだとなかなかね絵を見ていただけないというのがとっても残念な、なんですけれども、このカード全部で38枚あります。でね、よくタロットとかねちょっと怖そうな絵のもあったりするんですが、このひらめくカードは優しいタッチの懐かしいようなイラストが描かれています。どんなカードかもし気になった方はひらめくカードで検索してみてくださいね。と言っている間に、1枚引きます。今日の1枚ユヌリーノという乙女のカードです。このカードにはいろんな感性、感覚が全部書かれているんですよ。五感ってありますよね。聴覚、視覚、嗅覚、味覚、触覚かな、その五感、そのすべてを味わいましょうというカードです。どうしてもね悩み事が何かがあると頭で考えることが多くなってきますよね。頭でずっと考えてるとぐるぐるぐるぐるしてきませんか？そういう時にね、自分の五感を大切にするっていうのはとっても大事なんですね。例えば今自分が体の感覚で何を感じているのかですとか、今何が聞こえるかな、そういうところに思いを至ると本当に今ここというのを味わうことができます。ね、今ここにいることってすごく大事なんですよ。今ここに生きているのに頭で心配事考えてるとね、今ここに生きてない状態になってる、そんなことはありませんでしょうか？自分の大事な五感というのをしっかり味わってみてください。今日の一枚、乙女のカードでした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日のゲストは夢実現家コーチの岡崎由紀さんです。今日はよろしくお願いいたします。ゆきさんで、パーソナルコーチング、はい、個人の方のコーチングをなさってるっていうことですよね。今その活動をされているということで、そこに至るまでに、まあ、ピンチの物語が、終わりだと伺っておりますが、その、ね、ピンチのお話なんかをちょっと聞かせていただきたいなと思っております。はい、お願いいたします。
はい、私がお仕事をね、美容 の、 素肌美アドバイザーのお仕事をしているんです
。素肌美、はい、
アドバイザーをしているんですけども、でその時そのお仕事もすごくやりがいがあって楽しくて、素敵な人に囲まれて、していたお仕事だったんですけれども、どうしてもその中で何かこう結果にならなかったりとか、こう自分の中でこう 良かれと思ってすることがお客様にとってちょっとこう不必要なことだったり、なんかこううまく回らないっていうことがね、ちょっとなんあの続いたりとかして、あの結構自分自身が悩んでたんです。
なんかね、美容のお仕事っていうのがぴったりな感じで、
ありがとうございます。
あ、まあまあ、あの写真を載せるは載せますけどラジオでお顔が見えないの本当これ残念なんですが、美容、なんかすごい説得力がありますね。
私もね、出会ってすごくこう楽しかったので、そのままあの自分が楽しかったことがお仕事にできるっていうのがすごく嬉しくって、はい、あのしているんですけれども、あのその中でやっぱりこう、お客様とのコミュニケーションがうまく取れなかったりとか、ちょっと距離感が分からなかったりとかっていうのがあって、近づきすぎたり離れすぎたりっていうので、こうちょっとうまくいかなかったり、結果にならな、お仕事としての結果につながらなかったりっていうのがあった時にすごくこう悩んでいたんですよね。
そうなんですね。もしね、差し支えなかったら、なんか距離感の取り方、どういうお店に来てくださったお客様に何かをこう提供するような、そんな仕事だったんですか？
そうなんですよ。お客様に、そうですね、まあ、美容のアドバイスだったりとかするんですけれども、あのプラス、まあ、
はい、大丈夫ですよ考えがすごい深まっている、
はい、あのまあ、メンバーさんとしてこう一緒のスタッフで、あのお仕事をしていったりとか、これから資格を取っていかれるっていう方の応援もするようなお仕事だったんですけど、
まあ、ちょっと育ってる感じ。
そうです、そんな部分もあって、でこう一緒になんですけど、はい、あの資格に挑戦していくっていうところがあったんですけれども、あのそこがこうちょっと、なんかこう厳しくなってしまったり、
あ、そっか、指導しなきゃっていう、あ、そっか、一生懸命になってね。
そうなんですね。なんかこう、でもここが求められていることと、こちら側が提供したいこととのズレがあったりとか、そういうのでこうぴったり来なくって、こうちょっと傷つけ合ってしまったりっていうこともあったりで、
そうなんですね。なんかその喧嘩になったりとかっていうことなのかしら。
そうですね、まあ、クレームとして返ってきたりっていうことも、
お客様だったらまあクレームってことですよね、
っていうことにもなったんですけど、はい、
そうなんだ。なんかきつく言われたとか、
あ、そうですね、そんなのもありましたし、正直ちょっと本当にへこむぐらい言われたり、多分私もでもね、あのちょっと傷つけることをお伝えしてしまったこともあったし、帰ってきたのかなとかね、また今度自分をすごく責めたり、
そうなんですね、
私が全部悪かったって思うことで、こうなんとかしようと思うんですけど、責めすぎて今度自分の自信が全くなくなってしまってっていう時があったんですね。
なんかもうこの負のプライ、はい、スパイラルというね、
そうです、本当に、はい、持ち込んでいくばっかり で、でどんどんあんまりいいこと良くないことっていうかね、がこう引き寄せられてくる感覚
そうですよね。
そうなんです。まあ、なんかね、楽しい部分ももちろんあったんですけど、はい、楽しくできることもたくさんあったけれども、なんかこう、うまくいかないことが身につくようになってたっていうのはありますね。
うまくいかないことが身についてた、
目につく、
あ、もう自分アンテナをそこに立てちゃうわけですね。
そんな感じだったかもしれないです、その時。
どうしても自分がね、ネガティブなところにこうね、行ってると、そっちばっかりね、気になってしまったりっていうのはありますよね。
自分のできてないことだったりとか、自分の言ったら直さなきゃいけないところみたいなとか、
そうなんですね、
こうしないといけないとかね、なんかこうすごく自分で自分を窮屈にさせていて、視野を狭くしていて、そんな、
もしかして優等生タイプ？
そうだったのかもしれないですね。
きっちりやってきた人ですね。私もです。言うとは大笑いして、なんかやっぱりネバとかね、こうきちんとしないと格好悪いとか、
そうですね、なんか変な責任感があったりとか、そういうのもあったのかもしれないです。
そうですよね、はい、だったらもうこう真面目にこう、そのやっぱりきつく当たるっていうのも良かれと思ってですよね、もちろんね、育てなきゃとか、
伝えなきゃ、気づいてほしいとかいう思いがあって、
そうね、気づいてほしい
って
、それがまあきつく当たると言われてしまうとちょっとまあ心外だけど、でもそういうふうな受け取られ方をされた、そういうフィードバックがあったっていうところですよね。それは辛いね、なんかこう、自分が良かれと思ってこうするべき、気づいてほしいっていうところの働きかけが何行 怒られたとか、うん、ね、嫌なこと言われたみたいな、ね、
思いが通じず、うん、その言葉だったりとかで、
そうですよね、
うん、そうですね、
うん、結構きついクレームが来たりもしたんですか。
そうだったんですよ、はい、それがね、うん、結構重なってしまって関係が離れてしまったりとか、うんうん、もちろんあの、ね、いいお客さんもたくさん、うん、あの言っててくださるんですけれども、その中でやっぱり何人かの方と、うんうん、そうやってちょっとコミュニケーションがうまく取れなかった時期があって、
こじれちゃったんですね。
そうなんです、そういう状況にスパイラルにはまってた感じはありましたね、
うん、やっぱりお客様とっていうのがまた結構きついですよね、
うん、そうですね、それも、はい、そうですね、う
ん、なんかね、好きな美容の仕事で、うんうん、え、美容の仕事のどこら辺が好きだったんですか、どういう部分が、
まあ、うん、本当に私はもともと接客業が大好き、あ、
接客が好きだった、
はい、だったので、一緒にお客様といった綺麗になれることについてお話ができたりとか、うん、そのアドバイスを、まあ、させてもらったりとかっていうこと自体がやっぱりそういう、まあ、プラスのこれから先の未来の話がしていけるっていうのがすごい、うん、はい、楽しかったし、
う
ん、いや、今もねしてるんですけど、
う
ん、
そうですよね、楽しいんです、の話ですよね、
はい、
うん、でお客さんがその、まあ、綺麗になられて、うん、やっぱりこう変わっていかれたりとか、うん、ね、輝いていかれたりとか、はい、なんかもしかしたらお洋服も変わったりとか、
そうです、
肌が整って ね、
はい、ね、夢がこう見つかって、うん、これは自信が出られて夢が見つかったりとかね、これから先もっとこんなことしたいっていう、
そうですよね、
広がっていくことがお話できたりするのがすごく楽しくて、
うん、本当にね、はい、肌ってすごい大事ですよね、
大事ですね、本当に
私もね、あの意外とっていうか、まあ、あまり構わないタイプだったんですけど、一時ちょっとね肌をこうなんていうかな、あのダメになった時があって、あ、はい、なんかすぐバーッとかぶれたりとか、顔がね赤くバーッと出たりした時に、肌が普通であることってすごい大事ってすごく思いました。
う、ね、
もうね、外行きたくなくなりました。
わかります、人と会うのが、ね、うん、怖くなったりとか、うん、こうやっぱり自分で自信がなくなっていきますよ ね、
本当に
ね、肌が、ね、変わるとね、
うん、だって今までもね、はい、そんなにね、なんか別に自信がとかっていうのは意識したことなかったけれど、でもそういうバーって顔に赤くね、まだらにこう出たりした時には、うん、なんかね、あられちゃんメガネみたいな買ってね、下向いて歩いてましたもん、うん、どうしても仕事行かなきゃいけないとかってありますますもんね、
はい、
だからやっぱり肌を整えるっていう、うん、その、まあ、女性にとってのね、うん、あの、なんていうんだろう、ベースっていうか、はい、まあ、あって当たり前ぐらいだけども、でもそこにこうなんか思いがある人は、そこを整えるっていうのはすごく大事に思われるでしょうね。は
い、やっぱりお肌とね、なんか脳、うん、っていうかをつながってるっていうんで、
あ、そうなんですか。
やっぱり肌の食感っていうかね、感覚ってやっぱりつながってるので、ホルモンに、
そうなの、
はい、ホルモンが出るんです。はい、
え、整ってると、
はい、あのやっぱりね、綺麗で入れると、やっぱり幸せホルモンが出るので、
なるほどね、はい、それはそうですよね。うん、なんかもうね、本当に、まあ、プルプルとまではいかなくてもいいから、本当になんかこう普通の肌色であるっていうことの大事さっていうのもすごくその時にね、はい、それも本当に失って初めて、
ね、健康な肌でいるってすごく大事ですよ ね、 ね、心の健康とつながってるなって思います。
本当ですよね、はい、なんか、はい、あのアトピーの方とかね、まあ、すごく苦労される方っていらっしゃるじゃないですか。なんかもう本当にほっといてもまあまあなんか普通の状態を保っていられたってすごいありがたいことだったんだなってね。
そうですね、
バーって荒れた時にすごく思いましたね。
そうですね、
うん、そういう肌の、なんかアドバイスをして綺麗に、はい、お客様が綺麗になっていかれるっていうのをあの立ち会われるっていう仕事の中で、でも、はい、接客も好きだった接客で、
そうですね、うん、そうなんですよ。人が好きなのに人とこう、うん、うまくいかないのが一番こう、うん、苦痛で、
本当ですよね、はい、うん、そうですよね、はい、今日はね、あのゆきさんが大切な一曲としてね、はい、あの選んで持ってきてくださってるんですけれども、はい、どの曲、どういうふうに選ばれたのか、どの曲をっていうのをご紹介ください、
はい、この曲は、うん、こう悩んだりとかしているお友達の、うん、そばにいる親友のお話っていうか、うん、親友が
そばにいる人、
うん、はい、そばで寄り添うお友達の話なんですけど、本当に私がそうやってこう悩んだりとか、こうね、ピンチな状況にいるときに、うん、やはりこう周りには家族だったりとか、友達とかがいたり、また新しい出会いがあったりとかで、
あ、その時にね、
そうです、人で辛いけれども人でやっぱり励まされたり気づきもらったりしたなっていうのがあるので、
なるほど、ね、はい、なんか辛いのも人だけど、はい、気づきをもらうのも人だって、
そうですね、うん、で一人で悩んでることも多かったけれども、はい、なんかこう でやっぱり人にこうちょっと話してみると、うん、人のそのなんか悩まれてる方の周りにもきっと役に立ちたいと思ってる方がいるなっていうふうに思うので、
この曲を持ってきてくださったですね。ではご紹介しましょう、はい、愛のストーリ
ー。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。
泉さなえのケセラセラ研究所。ゆきさんがね、今まで好きだった接客の仕事で負のスパイラルに巻き込まれていってしまったというね、その辛い状況だったんだけれども、はい、そのピンチをどういうふうにこうなんていうかな、ギフトに乗り換えていったんですか。
はい、なんかこの、うん、ね、そのコミュニケーション力っていうのが、あ、私すごい人と接するのが好きだったからあると思ってたけれども、
あると思ってたね、
なんかそれがこうなかったわけじゃないと思うんですけど、
そうでしょうね、
うん、なんかうまく働かなかったんだなっていうのが思ったので、はい、レベルアップしなきゃと思ったんですよね、人としても、
ね、
でそう思った時に今日興味を持ち出したのが、なんかこうもっとこう人の話を親身に聞けるようなカウンセリングだったり、
はい、
あのコーチングっていう人を勇気づけたり、背中を押したりできるような、そういうあの勉強をしてみようかなと思って、NLP っていうその心理学の講座だったりとか、はい、コーチングの講座に行くようになって、自分自身がこうそういうのを受けたりとか、そういう仲間たちと出会うっていうことを始めたんですよね、
なんかね、やっぱりそういう学びのところ、まあ、アンテナでこうキャッチされたっていうのもすごいと思いますけれど、はい、やっぱりああいうところ勉強に行くと結局自分ですよね、
そうなんです、
自分を 全くその本当に座学っていうか勉強頭の勉強だけではなくって、うん、いろいろやり取りしたりもしますもんね、実践をね、はい、その中で自分の人生にかなり深くこう、はい、向き合っていく状況になったんじゃないですか。
本当にこう、ね、うん、最初は構えて、こんな自分で、うん、なんかこう見られたいからこんな自分で行こうみたいな、
ね、うん、こんな自分で行こう、え、どんな自分で行ったんですか教えて
なんかね、こう、うん、ちょっと鎧着て行った感じが、
ちょっときちんとしてる感じで見られたりとか、そんな感じかな、
そんな感じで行ってたんですけど、うん、だんだんこう、ね、みんなとお話しするうちに、うん、こう自分の悩みだったりとか、自分のそういったちょっと弱い部分だったりとかいうのも全部こうさらけ出していけるようになって、もう人もね、そのみんなの前で泣いたりとか、っていうことももちろんあって、なんかそうするともう、あ、私そのままでいいんやって、なんか素のままでいいんやって、うんうん、なんかそんなこうカッコつけなくても、うん、
素のままでね、
うん、周りからどんな風に思われてんのかなとかばっかり気にしてたんで、うん、なんかそれよりも自分がこう、うん、なんか何が好きで、うん、何がしたくて、誰とはいたくてっていうのにもっと素直になってみようかなっていう風に思うようなきっかけになったんですけど、
なるほどね、はい、やっぱりね、その、うん、なんだろう、ほら今も流行ってるけどありのままで、
うん、そうです、本当に
っていうのね、流行ってますよね、はい、でも普通なんだろうな、普段過ごしてる中って、はい、やっぱりこうちょっとカッコつけてたりとかね、あの受け入れられないんじゃないかとかね、という感じに感じることってあるような気がしますよね、はい、なんかそういう学びの場に行った時はいろいろこうやっぱりみんな生のテーマ出して、
そうです、ね、
実践しますからね、はい、でそこをもう、まあ、全面的に受け止めるじゃないですか、はいはい、なんかああいう場っていうのは割と私もその学びましたけども、すごい新鮮に最初感じましたね。
そうでした、はい、
うん、なんかこうこんなん言ってもいいのか、ね、とかね、
本当にみんなそんなに、うん、みんなそんなに言ってくれるの、うん、みたいな、うん、さらけ出すんだ、ね、みたいなびっくりもあり、でもなんか話すと、うん、こう、うん、快感じゃないんですけど、うん、自分の殻が外れていく感じがあって、
あ、一つ一つね、殻が外れていく、もうスッて言っていらっしゃいましたもんね。
そうですね、
スを出すっていう ね、
そ, うですね、そのままで受けて入れてもらえる人がいるんだっていうことがすごいなんか嬉しかったんですよね、うんうんうん、
なるほどね、はい、本当にいい学びの場だったわけですよね、はい、でもそこほらあのタイミングとかね、はい、あのどこで学ぶかも大事でしょ。
そうですね、あると思います、う
ん、ね、はい、でその学んだところで出会う人とかね、
はい、そうですね、うん、
ま、前の木じゃなくてこの木でよかったみたいなとかね、
そうです、本当になんか講座が終わってからもこうね、やっぱり何度か会うことがあって、
う
ん、
そうですよね、
でその間でもたくさんこう気づきがあったりとか、うん、
なるほどね、
人との出会いがつながっていったりっていうことになって、
あるある、うん、そうですよね、その学んでるその場だけじゃないですよね、
ないですよ、
もう帰り道とかね、
そうです
一週間後とか ね、
そうですよね、うん、
気づきはもう本当にもうどこにでも転がってたりしますもんね、
きっかけでっていう感じですね、うん、本当にそこに行ったのがきっかけで、ね、たくさんの気づきがありました。
もう本当に信頼できる仲間に、ね、出会われたりだとか、そのピンチって言ったところをなんかこんな私でも受け止めてもらえるんだなっていうところにね、気づいていかれたわけですよね、はい、そこに気づかれて何か変わってきましたか。
変わってきた、そうですね、なんか元々のその自分のいた環境も、あのとても素敵な環境もだったけれども、なんかなんていうのかな、自分でこう制限してた、なんか自分のいいように解釈をしていったっていうのが、
というのは、自分のいいように解釈をした、
なんかいいようっていうか、なんか自分で勝手にこうせ、なんか視野を狭めていたなっていうのがあったので、
自分の世界をってことですか、
世界をですね、なんかなのでこう、本当にこう自分に素直にこうワクワクすることだったり、ちょっとそれ置いといて、今これやろうと思ってたけれども、ちょっと置いといたら、ほんまにやりたいこと何かなと思った時に、昔思あの思ってて、ちょっと今お休みしてたというか、ちょっと横に置いてた夢を思い出して、
はい、じゃあ発表してもらいましょう、はい、昔持っていた、でも、はい、ちょっと忘れてしまっていた、
はい、
その夢は、
はい、ですね、パワースポットのようなカフェを自分で開業することなんですけど、
パワースポットのようなカフェ、
はいはい、
うん、それすごい新しいですよね、
もともとハワイがすごく大好きで、
ハワイが、
はい、ハワイのなんかエネルギーだったりとか、あったかさだったりとか、
あったかさ ね、
はい、なんかね、やっぱりそういう人を勇気づけたり癒したりとかできるような、
ハワイね、
はい、ハワイみたいな
ね、特別みたいですよね。はい、私もねあんまりハワイに自分自身は詳しくはないんですけれど、うん、はい、もうハワイのゴンゲみたいな友達がいますよ。うん、でもやっぱりハワイのそのなんだろう、土地の醸し出すそのエネルギーっていうのは特別みたいね。
はいはい、そうですね。
ゆきさんはいつ行かれたの、そのハワイって。
学生の時に、うんうん、あの初め姉妹校があったので、
ね、学校の、はい、学校の、あ、そうなんだ。
それで短期留学みたいなんで、行ってから、あの親戚が向こうにいたのもあって、
すごい、それもすごい。え、親戚がハワイにいらっしゃる、
ね、はい、おじいちゃんのいとこみたいな方だったんですけど、
でもすごいですね。
はい、でそこにこうちょっと1ヶ月ぐらい行ってたりとか、なんかそれでまた何回か旅行で行ったりっていうこともあって、やっぱりなんか行くたびにすごくこうエネルギーをもらえる空間で、ね、行くって思うだけでワクワクしますよね、ハワイのことを考えるだけ で、
そ う、
で、ね、
そうかそうか、はい、私の友達もそうです。
ハワイファンはね、本当たくさんいらっしゃるんで、
ね、エネルギーをね、はい、もらってくるわけなんですね。
なんかそういう風な、うん、こうなんかね、うん、こう元気になれるようなパワースポットみたいなカフェを作りたいなと思ってます。
ハワイに行かずして、
はい、そうですそうです。
そうなんですね、はい、もうそういう風なエネルギーを発しているようなカフェを作りたいなと、
うん、はい、そうです。コーチングとかカウンセリングとか、うん、そういうのも取り入れて、あの夢が叶っちゃうような、
あ、いいですね、はい、夢が叶っちゃうカフェね、はいはい、いいですよ ね、 ちょっとね、あの
店員さんとお話しするだけで夢が叶っちゃったみたいなね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、店員さんもすごいこう厳選してね、
そうです、
素敵なね、はい、
そうです、
うん、プラスの引き寄せ力があるような、はい、うん、そうですよね、
元気いっぱいの、ね、なんかでも相手の気持ちにちゃんと立てるような、うん、はい、
その夢持ってたのっていつ頃の話だったんですか、最初に、
ね、うん、お店をやりたいって思ってたのは、うん、もう24歳とか、それが20代ぐらいの時から思い出して、飲食業で10年ぐらいいろんなことを勉強してたんですけど、お料理だったりケーキだったりサービスだったりっていうのは、
もう準備はバッチリじゃないですか。
でまたやっぱり資金がたまらなくて、なんかそれでこうちょっとまあ結婚もしたりとかして、
そう、ね、
結婚するとまたはね、家族でのお家を持ちたいとか、ね、夢ができて、ね、ちょっとまあ自分のカフェはちょっと最後で後に置いとこうみたいな感じで、
うんうん、
またちょっと余裕ができたらぐらいな感じにね、だんだんなっていってたんですけどね、なんかそうですね、うんうん、
それを思い出すきっかけになったわけですもんね。
そうですね、まあ、ずっとねなかったわけではなくて、うん、ずっと心のどこに、うん、ずっと思っててはいたんですけど、うん、行動になってたかっていうと、なってなかったなっていうところではあるので、
なるほどね、
はい、いや、もうやろうと思って、
お、素晴らしい、はい、ね、そしたらゆきさんにとってそのピンチがギフトっていうところを、はい、うん、最後に一言で表現するとどんなものですか？
はいはい、ピンチは、うん、人だったりとか、うん、なんか、うん、自分自身に出会えるっていうか、うん、自分と向き合って、うん、こう出会える、うん、新しいものに出会える、
新しいものに出会える
きっかけになったかもしれないですね。
なるほどね、はい、そうですね、はい、今日のゲストは岡崎ゆきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
Walkeba kumo no ure, waraeba umi no naka.
ゆきさんのお話ね、やっぱり辛いことがあったからこそ学びに行った。で、学びに行っていろんな人と出会った。そしてそこから押し込めてたっていうのかな、小さくなっていた自分の夢にもう一度向き合うことができたというところですよね。私もね、ゆきさんの、パワースポットのようなカフェ出来上がりを心待ちにしておりますので、うん、ぜひぜひできた暁には遊びに行きたいなと思っています。この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。